さあ始まりましたフォルツァスパルタ学園の時間です。今回も市川うらら FM のスタジオよりお送りいたします。本日のお相手は私鈴木勝、優しいと書いて勝がお送りいたします。後ほどご意見番新井先生にも来ていただきますのでよろしくお願いいたします。それでは行ってみましょう。この番組はフォルツァ三草 MM の提供でお送りいたします。はい、改めまして鈴木勝です。夏も真っ盛りということでね、本当にもう暑い日が続いておりますけれどもね、もうニュースでも熱中症とかよく聞きますけれどもね、本当にねリスナーの皆さん躊躇せずに本当エアコンとか使っていただきたいなと思います。もう本当に昨今のねこの気象っていうのはもうある種命に関わるぐらいの熱波でございますのでね、どうか涼しい環境で、このスパルタ学園聞いていただければなと思うんですけれども、もう本当健康が第一でございますので、はい、ということで、健康と言いますと、日々フォルツァメンバーを
ご指導
いただいている
だいぶ待ってるんだけど、
はい、お話伺いたいと思いますけれども、ご意見番新井先生でございます。
はい、新井です。よろしくお願いいたします。
いや、
どうしての夏寝てるのは
暑
いの、
ね、
寝るときは暑いじゃない。
いや、もうエアコン使ってます。
ずっと、
はい、ずっとじゃタイマー使ってね、
でも切れたら起きちゃうでしょ。
いや、自分は起きずに朝まで寝てられるんです。
あれマサルンチって、気温涼しいんじゃないの夜。
いやでもね、エアコンとかでやっぱ止めちゃうと暑いは暑いですよ。
ああ、
もう本当にムワーっと、そこはまあ土地もどこも同じなのかなって感じなんですけれどもね。
でもぐっすり寝れてるんだ。
割と寝れてはいますね。
それは何よりだね。
ただ夢を見ないんですよ俺って。
ああ、自分の将来の夢を見ないという。
いや、将来の夢じゃなくてドリーム。
寝てる間に。それは何、気絶してるだけじゃん、そしたら。
いや、なんでなんでしょう。本当ね、こう夢見る、ね。
一回も見たことないの。
いや、
1回ぐらいあるでしょ。
あるんですけれども、うん、はい、ただその見た夢もですね、なんかもう記憶にないぐらい遠い昔のあれみたいな。
でもね、なんか見てるみたいだよ人は。で記憶にはないみたい、
うん、記憶にはない。いや本当にね、
レム睡眠、ノンレム睡眠、レムどっちだっけな、
レム睡眠、ノンレム睡眠、
どっちかで見てるんだけども、どっちかで見た夢は記憶に残ってないらしい、っていうのは聞いたことある。
本当にこう目閉じて目が開けたらもう朝、
すぐ寝れる人、目つぶって
る。そうですね、眠れないっていうのはそんなにないですね。
何も考え、悩み事ないの。
いや悩み事っていうか、深くこうくよくよしない。
はい、だってもう49でしょ。
49ですよ。
そろそろこう、睡眠時間が短くなるね。
そうですね、なんか早朝型の人間にこれからなっていくんじゃないかみたいな。
今何時起きてんの。
起きるのは、6時前ですね。でも目覚ましかけるんですけれども、目覚ましになる前に目が覚めちゃうんですよ
僕ね。目覚ましね、使わないんだよね。ここのとこずっともう何年も、太陽が昇ると起きるんだよ。
あ、でも僕もそんな感じですね。なんかこう光が当たって、
だから今日だって4時半前か。
あ、随分また早出ですね。
どうすんだろう、内向きてっていうね。
はい、ということでね、健康が第一でございますので、リスナーの皆さんもお気をつけくださいませ。はい、はい、冒頭は以上です。
はい、
人生捨てたもんじゃないぜ。人は叶わない夢は見ない。40歳で俳優になる夢を叶えた鈴木勝のサクセスストーリー、夢を叶え前向きになれるヒントを、鈴木勝なりに語っていくというコーナーでございますけれども、過去2回ね、いろいろ、鈴木勝のくせにいろいろ語ってきて、きましたけれども、今回そうですね、特にこうなんていうか、こういろいろこうね、働く、この芸能界においてもそうなんですけれども、なんかこう器用にね、こういろいろこうこなせる、タイプの方が、仕事はね、やりやすいんじゃないかと まあ、思うんですけれども、まあ、僕自身としてはですね、なんかこうこだわることってこうある種一つでいいのかなってちょっと思ってるところがあって、はい、まあ、その自分で決めたことをこうまあ、貫いていくっていうか、うん、まあ、そういうふうに思うんですけれども、新井先生いかがでございますか。
ごめんね、黙ってよかと思ったんだよ、うん、
はい、
どう、相槌もなく黙って一人で喋ってるの、
はい、非常にきついですね。正直に言います、そこは。
あ、それ、
は
い、あ、なんか愛の手欲しかった、うん、
まあ愛の手もそうです。まあ僕がね、やっぱり振り、
え、何の話だっけ、
はい、まあ、こだわる、
こだわり、こだわりはね、まあ、ありますよ、
そうです、
ね、なんで俳優さんはね、うん、こだわりはね、強すぎだからね、仕事でね、こだわる部分がここをこだわったらいいの、なった方がいいのと、こここだわらなくていいんじゃないっていうのはね、
うん、
まあ、こだわるところってことをこだわってる俳優さん結構いるよ。
その見極めっていうか、はい、まあ、そうですね、まあ、まあ、多分もう、うん、新井先生とか、まあ、我がフォルタの社長さんもすでにお気づきかと思うんですけど、まあ、僕自身がね、うん、そのあんまりこう器用にあれやこやら こなせるタイプじゃないっていうか、どちらかというと、ね、
頑固なのかな、
まあ、まあ、それもある種あるでしょうね。
でもね、
まあ、
だいぶ良くなったね、うん、昔はね、うん、これ黒だよねって言ったら、いや白にしか見えません。え、ちょっと待って、ね、お前よく見てよっていうね、
う、うん、
もう白はもう自分が思ったことはもう大正解になってて、はい、そうすると俳優さんだとちょっと困っちゃうんだよ
ね。なかなかそうですね。
監督がこれやってくれって
言ってることに対して、
いや僕はこれしかこれだと思いますって言っちゃったら仕事になんないからね。
だからまあそういうね、うん、柔軟性というか、
なんかこだわってんの、
こだわってる、まあやっぱりもう繰り返しになっちゃいますけれども、うん、そのやる目的っていうか、うん、まあ特に僕の場合はね、まあ、常々言っておりますけれども、うん、まあ恩返しっていう目的もあります、う
ん、恩返し、はい、どんな恩返しをしたい。
いやもちろん新井先生、
あ、まあまあ、ね、いろいろと思うんだけども、うん、はい、恩返しする方が、
うん、
まあ、人によって違うと思う、
うん、
あ、じゃあ身近だと今目の前にいる僕だとしよう、
はいはい、
どんな恩返しをしたい。
そうですね、まあなんていうか、こう言葉すごく難しいんですけれども、こう
先生売れたら俺肉おごりますよって言って牛丼屋連れてかれたことありますけどね。
お、
まあ、別に肉には変わりないからねっていうね、
まあ、
そうです
ね、うん、
どんな恩返しがしたい、
うん、まあ自分に関わることでどんどんどんどん潤ってほしいなって感じはしますね。
マサルに何を関わればいいの、マサル
と。どう、はい、
ね、具体的にちょっと言った方がいいかもしれない、うん、別に俺は恩返しとかね、うん、そういうのは全く思ってなくて、
はい、
自分がやるべきことを例えばマサルにはこうがいいんじゃないかってやってるから、うん、別に恩を返してくるとかって一切思ってないで、一切 ね、
はい、
ただ、うん、そこまで言うならば、うん、何を返すのかなっていうね。
恩を返す。だからまあ当然俳優としてね、もっともっと上の位置でっていうか、
うん、は
い、まあやっていくって、まずその俳優鈴木勝っていうのをまず確立させることっていう
んです、ね。ああ、それはね、そこはいいことですね。
はい、うん。まずそれをやる。で、それをまあ達成できたら、じゃあそれをやり続ける。まあその裏返しで、うん、まあ恩返し、まあ、返していけるのかなっていうふうに、
ね、いや、まあちゃんとねこう世に出てくれたら僕はね、うん、それだけで嬉しいんだけどもね、はい、やっぱり、うん、僕が、まあ、教えて育てたということもあるしね、
そうですね、はい、
だからそれはやっぱ世に出てほしいなっていうのは、はい、まあ、思いますよ、はい、僕は、は
い、だからそのね、そういう目的意識っていうか、こだわり、まあ、その自分で決めたイエスを貫くっていう思いがあれば、例えば、
それほら、はい、師匠に対してはそうかもしれないけど、はい、社長に対してはどうしますか。
いや、社長に対してももちろん、うん、同じですよ、そこは。もっともっとも、そのフォルタという会社がですね、その自分が売れることによってもっと大きくしていく、うん、
もっと売れて、
売れて、はい、
いっぱい稼いで、
はい、
9割会社で、1割でいいですとか。
いや、全然いいですよ。
嘘
だ、いやいや嘘だ
よ、北村さん嘘つきですよ、
俺ある種ね、その自分が売ろうっていうのは、そういうことは本当考えてないですよ、
ね、みんなね、そう言うんだよ最初、どうしてみんなが事務所は、売れると出てくと思う、うん、半分以上がお金問題なんだよ。
まあまあ、そうですけど、
ね、言っちゃったけどね、
はい、言っちゃいましたけどね、
うんうん、そうそう、
まあそのお金、まあ、あとからこう結果としてもついてくるものをっていう感じはするんですけれども、はい、
100万稼いで90万事務所どうぞっていうのも、それはダメでしょ、う
ん、まあ、それ
うちはそんなこと絶対やんないけども、
まあ、
はい、
まあ、そこら辺はね、会社として考えていただいて、
だから今度は、ね、
自分自身もやるべきことはやるっていう、
あ、まあもちろん世に出て頑張ってもらうんだけども、うん、そうだね、後者を育てるとか、そういう手もあるしね、
あ、自分自身がですか、
うん、やっぱりこう、うん、なんていうのかな、 こう身につけた技術を還元していくっていうのかな、
まあ、還元していくっていうね、
そういう意味でね、
はい、まあ、そうですね、うん、はい、まあ、あのいろいろそうですね、 あるとは思うんですけれども、
う
ん、はい、ま
あ、じゃあ北村社長にはどうやって恩返しするの。
もちろんもう
10年以上経つんだよ、
はい、そうですね、はい、だからそこは
10年以上のお付き合いなんだよ、
は
い、
ええ、
せんべいで騙されないよこの間
は。なんでまたそういう言いたいところつくんですか。そうやって本当にまあね、あのやっぱりそこはね、あのまあ自分自身の存在をもっと、まあ、大きくすればね、はい、もう俺自身が頑張るしかないんで、はい、
だから嘘でもいい、嘘じゃダメだけども、
嘘だ、
もう いいこと言っとくんだよ、
はい、
そしたらマサルのいいとこだけこうやってくれるから、
はい、
じゃあ田村さんが
いやもう、まあ、あの自分一人のね番組をで、まあ、作れるように、はい、僕は、はい、
いやそういうこと、じゃあ北村さんに恩返しどうするかって話でさ
恩返し、まあ、あのもうあのはい頑張ります
バカだな、機材を1個提供しますとかあんじゃん、これぶち込みますんだよつって。
ああなるほど、じゃあ、うん、もっともっと広いスタジオで、でき
る、あのね、あんま広いスタジオや、うん、でもしょうがないんだよ、
うん、
あのハウっちゃってうるさいですもんねじゃあ君それだけ、それ北村さん、お前君分かってないな、ラジオのことを。
じゃあ私は一体どうすればいいんですかみたいな。
そうだな、
そうですね、
まず、うん、温泉を連れていくと。
温泉に連れていく、
うん、そう、
うん、
でもそうするとだよ、
はい、
ここ離れられないんだよ北村さん崩壊の道に行くというね。
笑い声がちょっと聞こえ
る。それかね、出資だよ出資、
はい、出資、はあ、あ投資っていう
株、あの俺あれしますね、出資するんで、
おお、
うん、うん、
あのまあいろいろ
で 50% 以上締めて買ってだよ、
はい、
乗っ取る
乗っ取っちゃうんですか、それが恩返しですか。
ダメだよそれは、
ダメ、それはダメ
です、
はい、うん、まああのそうこだわりを持つことっていうのをね、あのあまあリスナーの皆さんにも何かこう
こだわりとプライドってあって、
うん、
あのまあこだわる、いい意味でこだわるのもいいんだけども、でプライドもいい意味のプライドっていいんだけども、いらないものってね多分にあるんですよ。
ありますね。
これはね捨てた方が僕はいいなっていうのがあるんですけどね。
まあ、何をこうね、そう、あの吸収してこう切り捨てていく
って。例えばちょっとでもね、はい、名前が出ると、俺は鈴木マサルだよ、
うん。
なんだよお前その態度はよって挨拶ねえのかって始まるんですよ。
うん、
北村さん、そうなったらこれおしまいですからねこの人。いるよ周りにいっぱい。
ああそう、まあ今までね、うん、もう数多く見てきたと思うんですけど。
なんじゃこれって。
はい、
でも大概ね、あの落ちんでくね、みんなね、そういうね、
あ、なるほどね、そういう人たち
は初心をね、はい、うん、やっぱりね忘れちゃう人ってダメですよ、
はい、うん、初心忘れるべからずということで、
そうだよ、
はいはい、
はい、
まあそういうことで、はい、うん、皆さんもねこうやりたいことを、見つけていただいて、はい、もうそこ一歩踏み出せばもう道になりますから、はい、
ぜひ猪木さんだね歩けば道になるというね、
どうなるものかみたいな、はい、ということで、人生捨てたもんじゃないぜのコーナーでございました、はい、
ここからはですね、
はい、
ご意見番のね質問なんですけども、
何でございましょうか。
まあちょっとね、子供じみたことを聞くかもしれないけども、う
ん、はい、
ほら誰しも小さい時とか夢見てと思うんだけど、魔法が使えたらって思う時、うん、
まあ、
絶対人生に一度ぐらいあるんだよ、
うん、はいはい、
それを聞きたいのは、魔法をね、もし鈴木まさりが今現在3回使えるんだよ。
お、
そしたらね、何に使う、もうまず何、どういうふうに使うかっていうのを聞きたくて、目的と理由、これを使う。で、結果はこうなってるというのをね、ちょっと、こんな感じでって話してもらいたいんだよね。
ああ、これ
まず1の魔法、何使
いたい？ 3 つですか。
3つでしょ。1つだったら選べるけど、
ね、3
つだと困っちゃうでしょ。
はい、
うん、さあ、1個目なんだろう。どんな魔法？
まず1個目は、はい、どうしましょうかね。
外見を福山雅治にするとか。
あ、なるほど、外見変えるってのもいいですね。まず、魔法、あ、1個、あ、1個使うの、これすごいもったいない、3つしかないんだよな、まあ、究極だ
言いなさいよ、
究極だ、はい、
究極だ、はい、
そうですね、まず、
うん、
そうですね、なんでも叶う、
魔法ですから、
魔法ですから、
そうですよ、
まず1個、そうですね、
うん、
まあ、病気怪我それを一切しない完全無欠の体を手に入れます。
それは目的としては長生きがしたい、はい、
長生きもしたいし、長く芸能界でも仕事をしていきたい。
結果としてはどうなっちゃうのそれ、
はい、まあ、結果としては
不老不死になっちゃうんじゃないの結構。
おお、なるほど、まあ、病気怪我、うん、 まあ、不老不死、そうですね、うん、はい、
だって老衰にならない限りはさ、
うん、
健康体だったらひょっとしたらならないかもしれない、
ならないかもしれない、
何百年も生きちゃうかもしれない、
いいですね、はい、
うん、何百年もこの世の中にいたい、
いや、言いたいのは結果論ですからね、それはね、はい、
まあ、まあ、いいかね、はい、それね、はい、まあ、もう一個も、
まずそう、
まずね、まずね、まずね、
健康体にいたいっていう、ね、うん、まずね、その体を手に入れる、ね、はい、丈夫な体を手に入れる、
はい、次は
もう一個はですね、うん、はい、魔法が使えるなら、うん、まあ、健康な体を手に入れて、
あるでしょ
う、はい、
もう使いたいものいっぱいあるよ俺だって、うん、叶えられるんだったら、
そうですね、いや俺なんで出てこないんだろう、欲があるはずなのに、
大丈夫だよ、
簡単な、
あの放送事故になるだけだから、
放送事故になるだけだからもうギリギリなところでね、はい、
あるでしょ、
欲
望を言えばいいんじゃないのかな、
欲望を言えですか、うん、はい、うん、まあそうですね、まあ幸せな結婚、
出会い、出会いができる、
はい、
幸せな結婚、
まず女性との出会い、出会いたい、
え、出会うだけでいいの、これはあの、はい、目的は出会うだけで落ちちゃうじゃん、うん、理由が、だから総合的に言うと幸せな結婚が、うん、を描きたいわけでしょ、
ああでもどうかな、俺結婚がもうないんだよな、
え、何のために女って言ってんだよ、
そうですね、
ずっと、ああ彼女が欲しい、彼女が欲しい、それは無責任だぜ、49にもなってさ、ね、相手はそれなりのさ、ね、多分お年になるかもしんない、はい、ね、したらさ、向こうは結婚式するんだよ、うん、いや俺彼女が欲しいだけだったから、それは無責任だよ、
無責任ですね、
で結婚がもうないの、なんでないの、
いやもうね麻痺しちゃってるんですよ、
何が、
完全にこじらせてるんですよ、
何を、
全くその女性との経験っていうのはあれ違いますよ、そういうことじゃないですよ違いますよ、はい、あのまあ、付き合ったこともなければ、その恋愛っていうものに対してね、もう
今からって遅くないんじゃない？なんで、うん、あの恋愛は、ね、はい、若い時からやんなきゃいけないって思ってんの？ 70 だって始まる人やるんだからさ、うん、今から始まればいいんじゃないの？だ
俺ね、その他のやることでそっちに集中したんですよね、例えばもう俳優としてもその、うん、あの
だったら彼女もいらないじゃん、
うん、まあ、なんで、そうですね、
彼女、彼女っていつも言ってんの、
いやだからそういう経験もした方がいいよっていう、なんかそういうご指導いただいてますから、
あそれはね、なんでか知ってる、要するに恋はしときなさいよって、うん、恋愛って大事だよっていうのは、はい、ほらお芝居って相手がいてやるもんじゃないの、はい、うん、一人芝居じゃないんだよ、そうすると相手のことを思いやるとかさ、相手のことを考えるとかっていうこともできるしね、
うん、
だからそういうね、うん、自己中じゃないお芝居ができるということで、恋愛大事だよって、
はい、
それだけのため？
いやもう本当分かんない俺。
だったら、
どうしたらいいんでしょうね、
だったら恋愛をしなさいよ、はい、もう俺は仕事だって言うんだったら、それが仕事だと思って女性を捕まえて恋愛をした方がいいんだよ、
うん、
で一生懸命 愛するんだよ、はい、だからその結果はどうなるか分からないけどね、
あそう、あのまあ2つ目の願い事、はい、
途中で終わった2つ目の願い事なんだっけ、
2つ目の願い事、
うん、
変わっちゃうかもわからないですけど、こういう堅くなな性格を柔軟にしたいですね、
あれ彼女じゃなかったの、結婚じゃなかったの、
いやもう よくわからなくなってます
よ、分からなくなった、
よくわからなくな
ったね、はい、うん、こんな性格を直したい、どんな性格
を直したい、
どんな性格か皆さん分かってないよ、うん、多分リスナーの方々は、
うん、
どんな性格だろうね、
はい、まあもうこういうことなんですよ、言葉が出ないんですよ、
あのね、
ええ、
真面目に考えすぎてんだよ、
そうそうそう、だからその真面目に考えすぎる性格を直したい、
でも不真面目だったらダメなんじゃない、不真面目ダメだよ、不真面目ダメだよ、
はい、うん、ああいう融通を聞かせたいっていうんですかね、うん、
ああそうね、
そう柔軟になりたい、
でもね49年間でそれできたら、はい、まあほぼほぼ無理でしょうな、うん、
まあ、魔法ですからね、
魔法だからね、
そう
そうそう、3番目、
まあそのまあ、なった上で、うん、まあ、もっとこう喋れるようになりたい、
喋ってんじゃん今、
まあ、喋ってますけれども、
いだいぶ喋れるようになったよ昔ね、はい、あの太田もそうだったけども、うん、マサルもほぼほぼ北村さん喋らないんですよこのとこ、
なんで
寡黙なんで黙って俺のことが分かるってタイプなんです、分かるわけないじゃないですか、
うん、
喋るようになったよね。
そうです。
喋るようになったからいいじゃない、うん、それはもう叶ってるから。
まだ足らないですよ。
どんだけ喋りたいのよ。
どんだけ喋りたい
っていうか、あんまりペラペラペラペラ喋る男はね、はい、信用なくすぜ、
はい、だからそう、どうなればいいのかわからないから、そのどうなりたい自分を、うん、あの見極めたい。
こねくり回って3番目、素直に何が、うん、どういうふうな、あのさ、はい、普通はね、うん、世界平和をとかさあるじゃないの。自分のこ、はい、北村さん、自分のことしか考えないんですよ、こうやってね。だから、うん、なんか外に向けてあるじゃないのよ。
外に向けて、
うん、そう、この国はもっとね、うん、こうなってなりますようにとかあるじゃないの。
ああ、そう。
だって今さ、税金だけ取られてさ、うん、ね、政治家の方のことをね、ラジオで言うのはいけないと思うけどもさ、うん、不平不満が世にはびこってるわけじゃないの、はい、ね、それをある程度までね、うん、それ不平不満はあると思う、うん、でももっと少なくなるようなさ、うん、政治体制とか日本のね、国の、まあ、安全だったりいろいろあると思うんだけども、それを叶えるとかさ、うん、
だからそういう視野を持てるような人間にな
る。じゃあ最後にね、はい、もう一個だけ、
もう一個、もう一個だけ、
もう一個だけ使える、
うん、さあ
どうする、
もう一個
使える、どうする、どうする、これどうする。
あ、もう一個、
うん、ま
あ、
さらに、まあ、例えば、ね、もう一個あげよう、うん、これはチャンスやったぞ、
うん、そうですね、うん、まあ、あのとにかく、まあ、自分がこう仕事を活躍することで、
自分のこと、全部自分のこと、
いやいやいや、そう、外に向けて、
こんな男でございます、
外に向けて、はい、は
い、
う
ん、まあ、いっぱいいっぱいなんだよね今ね、
だからもうやることっていうか、もう考えることが大きすぎて、多くすぎてですね、もうまとまらないんですよ ね、
は
い、
でもこうやってさ、はい、昔からこうやって、鍛えられたんだよ君は。
まあ、まあそうですね、
そんで喋れるようになったんだよ、はい、昔なんかもうずっと黙ってますからね、俺一人で喋ってますから、うん、こうやってね、なんていうの、自分が苦手だなっていうのを乗り越えて来てるんだよ。
だからそう、まあ、そうそう、まあ、まだまだ喋れるようにはなってないです、うん、そう、自己、その満足はしてないですから、もっともっとね、はい、
大丈夫大丈夫、はい、他のラジオもちゃんと喋って
くださいそうですか、はい、うん、ということで、
じゃあとりあえずね、うん、ご意見番からの質問は以上でございますね、
はい、はい、マサルの遠足のコーナーでございます。はい、地元大好き鈴木マサルが一歩踏み出し、地元以外で行きたいと思ったところへ行ってみて、行動範囲を広げていこうというコーナーでございます。さて、前回はね、浅草、行ってきましたけれども、ね、うん、はい、まあ、今回行ったのはですね、荒井先生、小田原から出てる大雄山線という電車ご存知ですか？
聞いたことあることで、乗ったこともないしね。
おー、なるほど、はい、うん、まあ、今回ですね、ちょっとその大雄山線という電車がまあ出てるんで、うん、それちょっと乗って、うん、まあ、途中ぶらりしてみようかなという
方。小田原からどこまで？
小田原から、うん、南足柄 の、 その、まあ、駅の名前は大雄山なんですけど、そこが終点なんですけども。
あ、そこが終点なんだ、
はい、そうですね、はい、まあ、正確に言うと伊豆箱根鉄道大雄山線っていう。
ちょっと待って、何駅ぐらいあるの？じゃあ結構あるの？
駅数だと12駅あるんですね、はい、で、
まあ、伊豆箱根、
伊豆箱根鉄道の大雄山線
ってことは伊豆も行くの？
伊豆方面には行かないです。
箱根は行くでしょ。
箱根方面もこれ行かないですね。
なんで伊豆箱根？
いや、そうなんですね。
おかしいぞこれは、ま
あ、どうなってんでしょうか、はい、
どうなってんだろう ね、まあ、ね、不思議に思わなかったそれさ、それだけ聞いたらさ、うん、あ、伊豆行くかなって思うじゃん、
うん、
途中箱根経由かななんて思うじゃん、うん、全然行かないんでしょ、
まあ、フェイントなんじゃないですかねこれはね、会社の
どうか昔あったのかな、行く線が。
あ、ひょっとしたら。そうかもしれないです。結構歴史が長い、
ね、
あの電車なんで、
はい、
まあ、この電車乗ってですね、まずとりあえず終点の大雄山までちょっと行ってみようかなと思って、うん、まず終点行きまして、うん、まあ、降りたんですけれども、はい、降りて、なんかね、ちょっとね、こう、見覚えがあるような感じがなんかあったんですよ。というのは、でも過去にね、その、うん、実はその南足柄のもっとその奥の方に行くと、その滝行ができる滝があるんですけれども、
うん、あ、君滝行やるのね、
はい、はい、うん、うん、で、一回そこにこうバイクで行ったことがあって、
うん、
それで、その大雄山線 の、 その駅の目の前をなんかもしかしたら通ってたなってちょっと思いました、
うんうんうん、
記憶が、はい、
うん、
あ、ここかかってちょっと思ったんですよ。
どういう感じなの、まあ、言葉で表すと、はい、その大雄山は
ハイユーザー、まあ、駅降りてですね、まあ、割とこう、うん、多少こう建物っていうかね、もう近代的なのもあるんですけれども、うん、まあ、あのちょっとこう歩くとですね、やっぱりこう川が流れてたりとか、うん、まあ、あの、まあ、その時天気も良かったんでね、あの、まあ、山とかそういうあの、
そこの名所名物とかいろいろあると思うんだけど、何かあるの、何か。
大雄山の名所はそうですね、何かあの駅降りたらその何、か金太郎さんの銅っていうか何か像みたいなのがあって、
そこは金太郎さん関係あんの、
何、はい、かあのまあ足柄山の金太郎っていうのがあるじゃないですか、ま
あ多分そ
う、
ね、
うん、何かそういうあの像があって、何かそれをこう撫でたりすると何かこう。ご利益あるみたいな。
何のご利益あるのかな。
なんでしょうね。
金太郎だと何？はい、力がつく。
金太郎だと。うん、まあいろいろねあると思うんですけど、うん、まあ、あのまあちょっとそれがあったんで、うん、うん、あのあれこれもしかしたらあの歩いてちょっと途中まで滝まで行けるのかなみたいなちょっと思ったんですけれども、うんうん、あの
行かなかった。
まあさすがにねちょっと距離があまりにもありすぎるんで、まあ途中で。さすがにそこはねやっちゃうとあれなんですけれども、まあ、あのちょっとこう駅のすぐ近くに川があの流れてたんで、そこはあの降りていけるんで、うん、まあ、ちょっとこう足なんかつけて、あ気持ちいいみたいな感じで、ね、
途中この駅あるじゃないの、
うん、はい、
結構有名な駅ってあるの、
そうですね、あのもう一箇所あの降りたところがあって、あの小田原から3つ目かにある、うん、あの五百羅漢っていう駅があるんですけれども、ね、
聞いたことあるの五百羅
漢って、はい、まあ、その駅がありまして、うん、もうその駅降りてすぐ近くにですね、あの玉宝寺っていうね、うん、お寺があるんですよ。そこにあのこの五百羅漢像が
お参りしに行った、
いえ行きまして、
ご朱印、はい、ご朱印ももらって、
まあ、そこまでちょっとしなかったんですけれども、はい、うん、まあ、あのこの五百羅漢像がその
そこはどういった宗派はどこ、
宗派は確か総道宗の宗派
だ、どういった歴史があるんだろうね、
まあ、そこ入ってあの、まあ、500羅漢、まあ、あの正確に言うと、526体
すごい、ね、
あるらしいんですけれども、なんかいろいろねその表情豊かなあの、うん、銅像がたくさんあって、まあ、ちょっとねこう少しこう微笑んだりとか、なんかこう眉毛がある銅像だったとかいろいろがあってですね、はい、うん、なんかねあのちょっと聞いた話なんですけれども、うん、その銅像の中で、うん、その一体だけなんか自分に似た銅像があるっていう噂が、
誰しもが、
そうそうそう、はい、
あ、ね、であったの、
まあそれ、まあ、もしかしたらあるのかなと思ったんですけれどもね、うん、まあでもよくよく考えたら
見てないだろ、よく見てないだろ、
は
い、
よく見たら、まあ
本当見た、
冷静に考えたら、まあこんな煩悩の塊のような男の似た銅像なんてあるわけないなとちょっと思った。
いやでもあるんじゃないの、
一体ぐらいあるんですかね、
そう、まあ、なんか自分では、うん、あの思えるようなやつ、
うん、思えるような、なんかちょっとなんかね、やらしい顔というかおかしいですけど、
やらしい顔なんだ、
まあ、あの一つ一つでね、もう本当にあのすごいこうまあ、スケールっていうか、その並んでる姿がね、うん、もう本当あの神々しくて、はい、
なるほどね、
はい、まああのねこういう、まあ、
機会だったらね、皆さんぜひ ね、
そうですね、
足を運んで、
あのまあ JR とかそういうところではなくて、はい、まあ私鉄の電車乗って途中ぶらりしてみるのもよろしいんではないでしょうか。
結構ね、あのね、美味しい天丼屋さんがあるんだよ。
おお、そうですか。
はい、名前言わない
で、ね、まあ、ぜひ行ってみてください。はい、はい、以上でございます。はい、エンディングでございます。ではでは新井先生、今日の放送いかがだったでしょうか。
そうね、やっぱりあの、マサルは攻め込むと面白いね。
攻め込む、
こうなんか
思うとしてるね、攻め込む、こっちが攻めるんじゃ攻め込まれるみたいな。
そうそうそうそう、うん、でもまあそうやってね、だいぶ成長したからね、まあ、
その打たれ強さっていうか、
あとまあ、うん、こう返しとかね、あの言葉も出てくるようになったからね、今後も攻めまくろうかなと。
攻めまくろうかな。
自分はどうなの、感想、感想。
そうですね、まあ毎回毎回ねこう攻められながら、鍛えていただいておりますのでね、なんか
いじめじゃないですよ、
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 なんかやっぱりこう新井先生とこのねこうラリーっていうか、そういうのが
結構俺みんなにね、うん、投げかけてるもんね、
うん、まあ、成立こうできるようなラジオ番組に、はい、
なんか埋めと、
していただきたいなと思っておりますのでね、はい、今後ともよろしくお願いいたします。この番組ではね、ご意見、ご感想等もいただいておりますので、鈴木マサル頑張ってくださいみたいな意見も、はい、ぜひぜひ、どんどんお寄せいただいたらなと思います。はい、それでは、今回のスパルタ学園は以上でございます。お相手は鈴木マサルでした。またお会いしましょう。 この番組はフォルツァ三枝 MM の提供でお送りいたしました。